はい、そういうわけで、グレートギダイでございます。1ヶ月ぶりの、登場でございますけど、皆様お元気でございましたか？お前が元気かっていう話でございます。ねえ、またやだね。このまま寒くなるのかなと思ったら、また暖かくなったりしてね。本当に毎回言いますけどもね、爬虫類とお年寄りは気をつけてください。本当にコロッといってしまいますんでね、暖かくして。今日はね、ちょっといろいろね、悲しい話とかね、あんでね、そのちょっとね、先に片付けちゃおうと思ってね、そんな話からやっていきたいと思いますんで、一つ、今月も、30分お付き合いください。というわけで、グレートギダイのお笑い音楽館でございます。スタートはい、改めまして、グレートギダイでございます。もう、あれだね、11月。だから、今年さ、10月が結構ね、なんつうんだろう。仕事ってさ、もうちょっとまんべんなく来てほしいんだけど、ガツッと固まるんだよ、なぜかさ。そう、そういうんでね、ちょっといろいろ大変だったというね、今、だから今、はっきり言いますけども、11月は今、ほうけた状態です。こんなこと言ってると怒られちゃうけどさ。まあ、いろいろね、やったことと、さっきも言いましたけどね、いろいろ悲しいことがあってさ、今年だからね、ドラマに撮ったらもうなんだろう、悲しすぎるよね。3月だっけ ?4 月だっけ?ポンタさんが亡くなってさ、と思ったらさ、デカズ王の菅沼浩三さんが亡くなっちゃってさ、俺もネットで見てね、すげえびっくりしたんですけども、あんまね、菅沼さんとはね、その交流、お会いしたこととかないですけどね、まあ、Facebook で、ちょこっとこうお相手していただいたことがあって、ね、そんな話もしたいんですけども。まあね、10月のね、いろいろ落語会とかね、自分のワンマンライブがね、本当に惨憺たるもんだって、ね、そういうね、今からね、面白い話をしますんで、一つね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあね、30分、息も絶え絶えやりますけども、そうね、言われたよ、後輩に。ね、毎年もう10年やってんだ、ライブね。で、7年目ぐらいからさ、もう今年が最後ですとか、ね、もう体力的なこと考えてさ、で、そう言いながら10年やってるからさ、ギダイさんの人にさ、やめるやめる詐欺ですよとか言われてさ、来年お客ももう来ないと思いますとか、やめるそういうこと言うのってね、一つね、そんな話したいと思います。それでは一つ、30分よろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダイユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダイユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、改めまして、グレートギダイでございますね。まあ、ね、菅沼浩三さんさ、あれ何の CM だっけな、ちょっとね、詳しいのを忘れちゃったんだけど、大阪のさ、食い倒れ太郎って言ったじゃん。で、あれがさ、引退っていうかさ、まあ、なんだろう、話の上でさ、首になって、あそこからこう、撤去されたというか、いなくなったんだよね。で、その後に、食い倒れ太郎が何をしてるかっていう、あれさ、ごめんね、何の CM だったんだっけな。で、そう、食い倒れ太郎が急にすごいドラムセットのに座って、ドラムを叩き出すんだけど、どう聞いても菅沼浩三さんだったよ。手数王だよ。 すごいよね。一番すごい時で1秒間に17発になったって、この間なんか検証してたけどさ、窓川博士さんが。あれ、数えた方もスタッフ大変だなって思うんだけど。これがね、まあ、都市伝説かもしれない。正解がね、分かってないんだよ。もう一人ね、この人じゃないかっていうね、そういうのが出ててさ。でもさ、絶対、当時はその、CM が流れた時に、絶対菅沼構造だぜっていうのがね、音楽界では言われたんだけど、誰か知ってる人いるのかな？ね、いたら聞いてほしいんだけど。でね、やっぱりその、憧れじゃないですか、ドラマーとしては。で、だって8歳でドラム叩いて、15歳でプロデビューしてるからね、もうね。一番有名なのが、チャゲアスのバックを、結成からずっとやられてたっていうのがね、菅沼さんが太鼓叩いてたっていうのが、なんだけど、まあね、その他にも当たり前だけど、すごい、そのスタジオ、ね、ミュージシャンとして、いろんなのに参加してるんだけどさ。で、ね、俺すげえ、だから嬉しかったのは、そのね、Facebook やられててさ、一応ね、まあね、どうだろう、僕のこと、ご存知かなとは思ったんだけど、やっぱ、ごめんなさい。友達申請してみたらさ、あ、議題さんじゃないですかって言われて、議題さんから申請が来たことを妻に自慢したいと思いますって言ってくれて、ちょっと嬉しかったんだけどね。そんな、まあ、そんなって言ったらあれだけど、もうそれがもう菅野さんと唯一の、思い出なんだけど、まあ、結局ね、生の、そのステージっていうか、そのね、見る機会がなくて、でもね、本当に、ね、残念な、あ、そうです。だから62歳、同い年なんだよね。そうで、だからでしょ？癌になられたことを公表して、去年だっけかな？今年の初めぐらいか、その、ジャズフェスを最後に、治療に専念しますんで、音楽活動はしばらく休止しますっていうのをね、発表されててさ。で、昨日、おとついぐらいか？娘さんのね、さとこさんっていう娘さんがね、お父さんのフェイスブックで発表されててさ。まあね、本当にびっくりでございますけどもね、でも62っていうとやっぱね、そういうふうな年代になるのかなと思って、自分もね、そうですよ、まあ62になる前から特に病気がいっぱい出てるんだけど、この間のあのポンコツぶりは自分でも本当に嫌になったよね。さ、友達と話しててさ、エルム街の悪夢ってあるじゃん。なんか爪が、フレディだっけ？あれの話をしてて、俺は自分ではさ、エルム街の悪夢って言ってるつもりなんだけど、ずっとさ、ムール街の悪夢って言ってるんだって。気がついてないんだよ、自分で。で俺も、そのなんだ、フレディが先に出てきてさ、なんていう映画だったっけかなと思って、あ、なんとか街だよな、つって思い出して。でもムール街って言ってたんだけど、だから相手はさ、ボケてんのか、それともボケちゃってんのか分かんなくて、最初対処に困った、どうしていいか分かんなかったよっつって、ごめんごめん、気がついてなかったわって、ボケてんじゃねえかおめえって言われて、激しいよね。もうね、なんだよムール街の悪夢って、ヒッチコックも撮らねえよ、そんな映画。ムール街がいっぱい出てくる映画とか。ねえだろ、そんなね。ほんと嫌になっちゃうよね。ほんとに、老い。ねえ、これはしょうがないけどさ、誰にでもやってくるもんだけど、老いはね、ほんとに、ほんとに恥ずかしいよ。もう。でもね、そう、老いといえばさ、最近ね、さ、バスとか乗るとさ、ああ、これ前も言ったかもしれないですけど、お年寄りが、それね、わかりますよ。人生の先輩ですからね。敬わなきゃいけないし、尊敬してね。そういうのわかりますけども、中にはそういうのができないおじいちゃんとかおばあちゃんがいるわけですよ。列に急に割り込んできたりとか、ここ私の場所だからとか、急に言い出すおばさんとかね、なんだ、スーパーのさ、 あの袋に詰めるカウンターあんじゃん、あそこにさ、カゴを置いた瞬間にさ、ダーンって押されてさ、何や、ここ私の場所なんだからとかさ、で、なんでその私の場所って、みたいなね。そういうさ、おばさんとかさ、お年寄りをね、敬えってなかなか難しいでしょ？ね、お年寄りだからしょうがないのかなと思ってさ、甘やかすからそういうことなんだよっていうことなんだけど、だからね、あのね、お年寄りの方に聞きたい、私は。ね、あの、バスに乗るの分かってんだから、老人パスはね、持っといてほしい、手に。分かるでしょ、何が言いたいか。乗って、あの、料金のとこ行ってから探し始めんだよ。あれは、なんだよって思う、みんな思ってると思うよ。ちょっとってね。あの、タッチじゃないけどさ、まあ、出しとけよとか思う。そういうさ、あの、出してない割にはさ、あの、自分が降りる停留所の遥か前から立つんだよね。危ないって言われてんのにさ、あの、車内放送とかされてるじゃん、あの、ね、あの、バスのドアが開いてから、席をお立ちくださいとかさ、言われてさ、うん、全然その関係ない人も立っちゃってさ、動いてんのにもう、なんか動いてね、歩いたりなんかしてさ、すごいね。あの、年寄りのなんか、自分勝手さっていう。なんだろう、あれかね、あの、俺らもなんかそういう年になったらもうそういう風になるのかな。でもさ、やっぱりその、なんて言うんだろう。ね、その方たちが若い頃っていうのは、今よりも全然その厳しいわけだったじゃない？その生活指導とかさ。もうそれこそ戦争中とかさ、戦後直後とかさ、うん、そういう厳しい時に、なんだろう、そういうのを経てきた人なんだけど、お年を召すとそうなっちゃうのかなっていうさ、うん、だから自分たちもね、あの、そうならないように、あの、しようかなってね、今、日時そういうふうに思ってるんですけど、なかなかね、そうもいかない、いかねそうっていう、ね、うん、そこはね、気をつけたいと思いますけども。あ、だからね、先月さ、話したね、おぼんこぼん効果会でさ、今、浅草が、すごいっていう話でさ、ね、全然お客さん入ってなかったのが、もう今、満杯でパンパン状態で、満員止めなんてね、うん、2ビート以来とかね、もうナイツがそうだったらしいけどさ、うん、そんな状態でね、浅草が今、まあ、緊急事態宣言が解除になったのも手伝ってるんだと思いますけども、ね、秋葉とでね、ちょっと、その、ボーイズの、お知らせもいたしますけども。そうだ、10月はね、何がすごかったってね、まあ、多分ね、ちょっとね、お知らせはしたかもしれないんだけど、そのね、橋田新一っていうさ、今宇宙一超絶技巧雑技団っていうね、その芝居のユニットをやってる、座長がいるんだけど、仲良くしててもらっててさ、うん、で、その人の3週間公演が、下北であって、そこで、1日ね、俺にくれるわけよ。で、俺のワンマンライブやっていいっていうことでさ、で、それが10年もやってるんだけど、だから、ね、そういう意味だよ、漫談やってさ、ギター漫談やって、落語やって、で、ちょっとコントやって、で、歌を歌うっていうさ、うん、すごい、また、今年も2時間超えて、舞台監督にちょっと、みんな帰る時間があるんですけど、とか言われてね、うん、ちょっとすいませんってさ、謝ったりしたんだけど。そう、で、それでなんで10月がすごかったかっていうと、それが1日やでしょ。まあ、それが一番メイン、大きい山だったんだけど、あとね、なんちゃって落語会ね、これ6人ぐらいでさ、その劇団の、若い子とかね、落語をやりたいっていう子がいるからさ、うん、その子たちを集めて落語をやって、うん、で、その時も、俺もじゃあ、ギターさんもちょっと一席お願いしますってね、取りやらせてもらったんだけど、いやーね、毎年やっぱね、こう、回重ねるごとにやっぱみんなうまかったね、やっぱそうだよね、やっぱ台本を覚えるってさ、そのなんだろう、役者さんの仕事の一つでもあるわけでしょ。もうさ、やっぱ落語とかさ、覚えるのは、うん、多分ね、俺らよりも全然、楽だと思うんだよね。まあ、そのこと言うと、そういうことないですよとか言うんだけど、でもやっぱね、日頃みんなでやってることを完全に一人でやんなきゃいけないから、うん、そのプレッシャーっていうか、それは 大変ですよねっていう話をしてて、ああそりゃそうだねっていうところでさ、やっぱ面白いね、その役者さんのやる落語ってさ、だからラサールさんとかさ、小宮さんとか、あまあだってあの辺はでもね、小宮さんとかね、リーダーはもうあれでしょ、篠介さんとかさ、明大の落研出身だからね、うん、だから小宮さんなんて本当にね、もうすごいですよ落語。だってあれでもね、落語家さんの役でさ、相棒とか出てんだよね、うん、で死神死神を確かやったんだけど、一回落語会で小宮さんにその話を聞いたら、死神をね7分でやれって言われたんだよって、それは大変だなと思ってさ、ね、本寸法でやったら40分ぐらいのね話ですからね。でもすごいね、毎週金曜日やってるさ、絵本寄せなんだけど、 E テレでやってる、それはどんな話でも5分でやるからね。死神にも5分だからさ、それに比べるやとか言ったらさ、比べないでよって言われたけど、そうだね、やっぱすごいな。あと風間森夫さんとかもね、だって自分で落語会とかやっちゃうのもね、ですごいファンが多いんでしょ、もうやるとさ、もうチケットすぐ完売しちゃうとか言ってさ、すごい落語さんみたいだよねみたいな話しててさ、ね、だからね、そうやって落語家さんじゃない人の落語会っていうのをたまにやるんだけど、もろさんとかな、もろもろ岡さんとかね、うん、あとこの間ね、金谷秀幸くんね、地獄の砂付近とやってるの、あの人はね、ミュージカル落語やすね、ギター持って、うん、それはもう落語のカテゴリーで合ってんのかみたいなことをみたいに言われてたけど、あとはね、意外なところでね、太田すせりちゃんっていうね、コメディエンドがいるわけですよ。元太田プロで最初だったんだけど、あの頃はペコちゃんっていうコンビやってたのかな。で、今もね、完全にピンでやっててさ、すごいね。だってね、A 六輔先生とか仲良しだったね。もう、二人で対談したりとかさ、うん、そういうなんかね、あれを見せてもらったりとかしたんだけど。まあ、すごいですよね。で、そのまあ、10月でね、10月でね、ひどい話が一個あってさ、千秋楽に、三週間通してやる芝居があるんだけど、それがさ、スペシャルで、俺が出んのよ、ワンシーン。で、当然さ、稽古にも出らんないから、全然物語と関係ないところで、その、座長がね、シーン作ってくれてさ、まあ、なんとかこう物語にこう、なんて言うんだろう、つじつま合わせて、出るシーンをさ、そこを作ってくれたんだけど、で、連絡してね、千秋楽、俺出んのって言ったら、時間あったらお願いしたいんですけど、じゃあ大丈夫だけど、つって、で、出んのいいんだけど、衣装とかどうしたらいいのって言ったら、ふんどし、ちょっと待って。ふんどしって、ふんどしだよね。そうですけど、他にはないでしょ、ふんどしって。だけど、衣装、ふんどしなの？そうですよ。ふんどしだけ？そうです。ちょっと待って。千秋楽で、確か話聞いたら、予約をお客さんいっぱいだよね。そうですけど、ありがたいことに。そこまで俺、ふんどしで出てくるの？大丈夫です。あと二人ふんどしします。ちょっと待って。そういう問題じゃなくて、じゃないよ。そこ、ふんどし隊なんだ。つって。で、やっぱりその、役者仲間のさ、二人いるんだけど、その二人も、やっぱふんどしで呼び出されて、そのシーン俺と一緒に出るんだけど、まあね、こう説明するとさ、下北沢のね、小劇場楽園っていうところでやったんだけど、これがね、舞台への出入り口が3つあると思ってくださいよ。1と2と3ね。ほいで、1と2は、楽屋から出られますけども、3だけは、玄関とかね、入り口から入らないと、その3からは出られないんですよ。ということは、その、楽屋から、その3に出ようとすると、一回その、裏ね、裏に回って、一回がマンションですから、マンションのその、集合玄関のドアを開けて、外を回んなきゃいけないんですよ。だから、あそこの道ってあるでしょ？楽園と、劇小劇場に挟まれた。下北ならではの 衝撃場に挟まれた道なんですけど、そこを3人のふんどしの男が、全速力で走るわけですよ。これね、下北だから、なんとか許せない。昔ね、だからその、橋田新一っていう座長は、その物語に出てくる化け物の扮装をして、そこを何回か通ったんですけど、知らない人はやっぱり悲鳴を上げるわけですよね。顔からが血だらけで、なんかこう、小太りの男が、全速力で走っていくんで、絶対これ事件だろう、みたいな。よっけ、通報とかされる。それがね、下北だろうと思うんですけども。まあ、下北だったらどうせあれなんだろうな、芝居の、なんかあれなんじゃないのとか言うね、通ってる人もまあ、心得たもんでね。だから俺もその、三人のふんどしで走った時に、その普通に道歩いてる人に、おーおおとか、ちょっと驚かれて立ち止まれたんだけど、一番驚いたのは、その、楽園の、入り口の左横に、パチンコの景品交換所が あって、そこにおばさんが座ってるんですけど、まあ多分見慣れてんでしょうね、そういうのね。いろんな芝居でそこ、いろんな扮装した人が通るんで。で、ふんどし3人で、通ってね、そこわーって言ったら、おばさんが、その中から、寒くないの?とか言われてね、普通に話しかけられる。大丈夫です!とか言いながらね、中に入ってくっていうね。あれはね、面白いけどさ、もう、ふんどしって聞いたときに、ちょっとね、だって去年なんてあれだ、去年一昨年か、パンストだもんね、ずっと被ってんの。で、あ、そうだよ、ふんどしにパンストだからね、上、顔がずっとパンスト被っててさ、マスター、パンストマスターっていう、タイガー、パンストタイガーっていう、正義のヒーローがいるんだけど、それのお秘書さんの役ですって言われてさ。だから、そうでしょ?それ聞いただけでわかるでしょ?物語に何の関係もないってさ。ただそのね、タイガー、パンソタイガーを一発ギャグとかで鍛えるっていうさ。そういうね、もう、ただいるだけっていうね。まあ、そういう。なんていうんですかね、そういうのでね、出してくれる。まあ、ありがたいですね。うん、そういうところでね、やっぱりその、なんていうんでしょう、人前でね、こういう、芸事ができるってさ、うん、今、その生でね、人前で、やるっていうことに、この1年半ぐらいがさ、ずっと飢えてて、ね、やっぱリモートとかさ、そういうのが多かったわけじゃないですか、オンラインとかさ。うん、それでやっとこうね、ぼちぼちと。まあ、それでもね、今年の、3月くらいかな?第4波が来る前か。うん、あの頃はね、浅草もちょっとそういうんで、入場規制は当然してましたけど、うん、お客さんに入ってもらって、うん、その、生でね、お客さんの前でできるってのがあったんだけど、まあ、いかんせんね、うん、その頃はまあ、結構厳しくて。そうだよね、どんなに劇場がね、そういう対策してますって言っても、そこに来るまで、お客さんがね、そこに来るまでがやっぱ大変なわけじゃないですか。公共の交通機関で来なきゃいけなかったりとかするわけだから。そう、なかなかね、こう、それでお客さんにね、見てもらうことができなかったんですけど、うん、まあ、だからね、9月か、うん、あんなにお客さんがね、戻ってきてくれると思わなかった。9月じゃない、ごめんなさい、10月だ。10月のね、30日に、まあ、大体、普通、うちは、奇数月の、下関って言ってね、21日から10日間やってるんですけども、その時はね、東洋館のスペシャル吉ですね。うん、そこ出た時にね、もう、マックスいっぱいいっぱいぐらいのお客さんが来てくれて、やっぱいいですね。お客さんがいっぱいいてくれると、本当に笑ってくれてね、その笑ってくれた笑い声で、芸人の方もね、こう、なんていうかね、まあ、相乗効果じゃないですけどもね、ターボが変わって、どんどんどんどんこう面白くなっていって、で、またお客さんが笑ってくれるってね、そういう、なんていうんですかね、サイクルが、生の舞台では一番面白いっていうかね、それを目指してみんなやってるんですけど、 だいたい12以下だとね、心が折れて帰ってくるっていう、ね、そういう芸人が、もう芸歴関係ないですからね、もう何年やってたってね、折れるっていう、そういうのがありますけどね。そう、あとね、今度ね、ちょっと、ね、絵を描くことがあってさ、まあ、仕事、半分ぐらい仕事なんだけど、これでもね、子供の頃ね、絵画教室行かってたことあるんだよ。でもね、空をね、赤く塗ってね、先生に怒られてから行かなくなったんだけどさ、なんであんなの赤く塗ったんだろうと思ってさ、もう、だからやっぱりね、芸能界で有名なね、画力の持ち主って言ったら、やっぱりね、宇田のお姉さんの、灰田翔子さんだったじゃないですか。ね、絵描いた瞬間子供が泣き出したっていう、それは嘘だった。でも、あれですよね、ネットでは本当に、物議醸し出しましたもんね。なんで、ヤプーかなかったでしたっけ、あの絵を描いたんですげえ怖かったですよね。今でも多分ネット出てんじゃねえかなと思うけど。でね、私の友達、役者の友達で、ね、田村くんっていうのいるんですけども、これもね、なかなかの画力なんですよ。蜷川さんの舞台で一緒でね、タイタスだったっけかな、埼玉劇場で、やった時に、こう、暇な時にさ、みんなでこう、なんか知らないけど、急に絵を描くことになって、で、その田村くんにも描いてもらったの、いろんなの。で、こっちはお題出してさ、うん、じゃあこの絵を描いてよ、つって描くんだけど、そう、とんでもないね、その、描いて出てくる絵がさ、で、みんなにいきなり田村が描くって言われてて、でね、一番そうだったの、ミッキーマウスかな。ミッキーマウスを描いてもらったんだけど、なんか知らないけど、口が二つあるんだよね、なんか。顔の真ん中に口があって、でもう一個鼻の下にそのね、笑った時のさ、似合って笑った時のさ、口があってさ、でね、田村君、なんでこれ口が二つあるのとか、いやあっとか言いしたからさ、これ大丈夫だ、これだったら絶対ディズニー文句言われるねとか言いながらさ、あとね、サザエさんを描いてもらったらさ、髪型はサザエさんなんだけど、顔がさ、両津勘吉なんだよ、もう。こちらか、葛飾公園前、初出場のさ、両津勘吉です。これさ、6時半から7時半まで被ってないみたいに、混ざっちゃってるよね、とかみんなに言われてさ。いやー、なんでちょっと、田村くんの絵でね、あ、もうちょっと見せたいな。今度ね、私のなんかにアップしますんでね、田村画伯の、絵画シリーズ。普通さ、何か、あれよ、これ何でしょうってさ、田村くんが書いて、みんなが、うん、わかんないっていうのだったらわかるじゃないですか。これ書いてって言って、答えが出てんのに書いたらみんなわかんなくなるって、すごいでしょなんで、それでさ、何、富山県の、その何、コンクールではなんか優勝したとかさ、絶対嘘だろうっていうさ、そういうこと平気で言うんだよ。何の臆面もなく。みんなに怒られてんだけどさ。ね、だからちょっとね、今度ね、紹介したいと思います。あとね、その、ギターで言うとね、絵じゃなくてギターですと、今一緒にさ、いろんな仕事やってる藤田由美子ってね、いいんだけど、由美子ちゃんね、これがさ、由美子のギターでイントロドンっていうのやってんだけど、これがさ、またわかんないんだよ。ちゃんと弾いてもらってんだけど、みんなが悩むっていうね、問題出されて聞いた瞬間にね、出された方が怒るっていうね、そういうのね、これわかんねえや、それは、っていうね、うん、答え言ってもわかんねえよっていう。でね、うん、そういうね、ちょっとギター。まあ、これはね、ちょっとラジオ向けだからね。もしね、機会があったら今度ね、ここでやってもらえないと思うんですけどね。ギターでイントロドン。藤田由美子のギターでイントロドンね。やってみたいと思うんですけど。ねえ、そういうわけで、今週はで、今月はね、ちょっとこんな話で、終わりたいと思います。それではどうもありがとうございました。グレートギレでございました。また来月。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、というわけで今回はすいませんでまたパーパーパーパーあのね今気が付いたあのねちょっとねこう透析後なんですよ今日で今日一日って5時間でね3.4 キロぐらい水を抜いてるわけですよ。これまた詳しく今度話しますけど、ちょっとねあのやっぱね体のね粘膜からこう水分がなくなっていくっていうねちょっと声がザラザラしてて、そう昔さその当日はねあの仕事入れないっていううちの事務所の方針だったんだけど、そんなことも言ってられなくなってさ、当日の仕事が入って一回ナレーションの仕事行ったらさ、向こう行って喋り出したら笛みたいな声のお前何時に来たみたいになってね、別日にしてもらったってことなんですもんね。すみません、ちょっとお聞き苦しかったら本当に申し訳ございません。というわけでね、ちょいと告知でございますが、先ほども言いましたけども、11月はね、ボーイズバラエティ協会の下関が21日からございます。私も透析がない日はね、なるべく出てほしいということがあるんでね、浅草の東洋館の方に出てね、ギター漫談ね、ひどい歌を歌っております。薬ルンバとかね、そういうのねあのテレビじゃないと思って、必死こいて歌ってますんでね、ご用途お急ぎでない方はねぜひ見ていただければ、本当に、ね、テレビじゃ絶対見られない芸人さんがいっぱい出てきますんでね、本当に見どころ、その辺もね見どころでございますんで、一つよろしくお願いいたします。ということで、グレートギデオの、ご覧学館今月はこの辺でお開きでございます。それではまた来月、どうもー。